寝た子を起こせ。
皆様こんにちは、寝た子を起こせの日高です。寝た子を起こせというこの番組は、起業家のお金と潜在意識をテーマに、人生と収入を楽にする賃貸実験を共有する公開思想ラジオです。リスナーさん向けに無料メルマガやコミュニティなども準備しています。もしよければ、あの概要欄の起業家、ブログから登録しておけるので、気が向いたらしてみてください。なんて前置きを今日はしてみたけど、どうだろうか、みぞちゃん。
いいと思います。番組らしくって、
番組らしくなったでしょ。
はい、なりました。
よかったです。皆様こんばんみ、はい、
こんばんみ。はい、そして水野ゆきがご一緒いたします。はい、よろしくお願いします。
いつも元気印のみぞちゃんがお相手でございます。
ありがとうございます。はい、さあ、秀香さん、今日は、ズーム越しですが、白いセーターで、顔色も非常によろしく。
そうでもないんだけどね。そうでもないのよ。
そうでもない。
ちょっと、そうそう、ね、力入れるとね、必ずね、腰のピキが来るの、ピキが。
ピキちゃんがね、今ピキちゃん中で。
ピキなのよ、もうね、ライブ前にピキだからね、本当にね、困ったもんだ。
ね、腰を少し痛めてらっしゃるということで。
そう。なのでね、ただもうね、これは今、みぞちゃんが言ったけど、周りの人には黙ってようかと思って、実験です、これも。
でも、会うとき分かっちゃいませんか？
うん、もう、言わないです。
言わないように。
うん。
それは何の実験を？どうなるか。
痛みは気のせいっていう
実験。あ、それはそれですね。痛みは気のせい。あ、そう、私も今ちょっと痛みを抱えておりまして、股関節がだいぶ痛いですが、
ここやっぱり。まずいよね、
仕事がだいぶね、詰まってたんで。
うん。
そう。で、気のせいだと思ってるんですが、うん、夜時々眠れないので。
痛いんだよね。
その時だけはちょっとお薬を。
飲むのね。
はい、拝借しながら。
うん、
まあでも、特に病院行っても良くならないんでね、もうこれは。
はい、股関節の痛みは私はもう本当長かったけど、今はもう股関節は痛くないんだけれども、うん、股関節をもう少し緩めることができたならば、多分、膝も腰も首も肩ももっと楽になるだろうなっていうところまでは体の中で分かってる。
うん。
うん。やっぱり股関節があまり良くないので、絶対歪んで他に絶対、あんない、うん、そう、行くわけよね。そう、負担が。で、歪み方は絶対癖があるから、だからいつも痛めるところは、ね、一緒じゃない？
そうです、そうです。
膝とさ。ね、足首と肩とさ、首もさ、こっち側が痛いとか、必ず、そう、可能性があるよね。
あります、あります。
そう。だから、そう、それは、まあね、もう長く実験してるけど、なかなかね、体はね、なかなかですよ。
うん、年々ね。
年々衰えていくしね。
そうなの、痛みと付き合うことの方が多くなるんですが、まあでもそこもね、いやーじゃなくて、受け入れて付き合うっていうのが、大事なんだなっていうのを、ね、このネタコをやりながら私も学ばさせていただいておりますが。
はい。
はい。
皆さんもね、お聞きになられている皆様で、まだ、私のように、まあ、初老でない方たちがいましたらですよ。
うん。
とてもいい本があるんです。
うん。
感情というのは人間の感情と、体の痛みはリンクしているっていう本があるの。
ええ。
うん。これって、いろんなとこから出ているので、多分検索してみられると、いろいろ、出てくると思います。私がよくお世話になったのは、リズブルボーっていうカナダの、著者なんですけど、
うん、
この方が、体の声を聞きなさいという本をですね、もうかなり昔に、お出しになられて、まだ売ってます、この本は。
体の声を聞きなさい。
はい。この方の本は、要するに、体の痛みっていうのは、うん、心を認識するために出てるよっていうヒントになる本。
うん。うん、あ、本当だ。今、Amazon さんで見てると、1980円とかで出てますね。
はい、出てますね。
うん、
もう、何ずりしてんだろうっていうぐらい、すごく多分出てると思います。
そうですね、はい。改訂版が出てますね、これ今。
改訂版も出てる。
うん、新しく、多分、すごい綺麗な。
綺麗な。
表紙で。
うん。あら、そうですか。 で、その、本は私はボロボロになるまで読んで、まあ、体が痛くてですね、30代後半、まあ、暴力沙汰で夜逃げして、逃げてき
あ
て、
りましたね、
離
そんなこ
婚
と
し
も。は
て、
い。
はい。で、その時に、どうしても抜けない首の痛みがあって、大学病院行くと、それは難病だって、難病指定されたの。治らないと一生。これは難病なんだって言われたんだけど、絶対違うって思い聞かせて、そのビズブルボーの本を、まあ心の支えに、ね、もう何度も何度もお風呂の中で読んでたっていう本でございます。で、まあ、とても心がね、救われたので、もし興味がある方は、おすすめです。ビズブルボーっていう
そうで
方
すね、
ね。
体の声を聞きなさい
は
という
い。
ことで。
そうなんです。あともう一個あってね、日本人で小野ころ新平さんという方が書いてある本も非常におすすめで、これも心の状態と体の痛みがつながってるよっていうのを書いた本があります。この方も非常に有名です。まあ、
もう一
私
度お
の
願い
よう
していい
に。
ですか？
小野ころ新平さん。
小野ころ新平さん。
はい。アマゾンとかであるかな？
小野ころ新平さんあるかな？小野ころって面白いですね。
なんか、間違えてるかもしれない。私よくやるから
あ、で
な。
も多分出てきますよ。
本当？
心と体の交差点？
そう
違う
そう
な。
そ
違うかな。
う。そう。そういう本。
あ、この人いろんな本出してるんですね。
あ、ありました？
YouTube もありますね。
あ、本当に？ YouTube なんだ。私 YouTube 見たことないんだけ
小
ど。
野ころさんは、
う
ひ
ん。
らがなで小野ころです
あ、そう
ね。
です、そうです、そうです。
怒り、不安、感情にとらわれると病気になるとか。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ね。癒し
痛
の
みがあ
心、
る
その
と、
痛
こう
み
なん
なんとか
か、
しますとか。
なんか世界が歪んで見えるよ、みたいなことを発信してる人。
心と体、元気の仕組みとか、面白そうですね。
うん。で、こういうのもあるので、
痩せもあ
ま
ります、痩せ。
あ、あ、そうなの？痩せ
つき、
まん
痩
の？
せ。
あら。じゃあ
お
ち
月
ょっと、
様とダイエット。
あら。
秘密。生まれた日の月の形で痩せ方は決まってくるそうであ
、
すよ。
そうなの？
これはちょっ
そ
と
れ
興味があ
は、
るわ。
水野ちゃんが勉強して私に教えてくれっ
そう
て
です
感じ
ね。
だね。
本当ですね。課題図書ですね。
そうだね。私ちょっと読む自信ないから。そう
面
なん
白い
だ。
ですね。
星とかいうのは私ほらわかんないからさ、
私も、
月星座とかさ。
でも
水野
月
ちゃ
の
んの
方
方が
が好
詳しい
き。
じゃん。
そう、月は結構好きなんで。
ね
は
え。
い。
ね、教えても
いい
らっ
の
て
教
る
え
ん
て
で。
もらいましたね。
はい。こういうのがあるので、あれなんですけれども、まあ、とはいえね、これは心の支えであって、やっぱり日常生活のお食事や基本的な生活習慣を行動を変えていかないと、やっぱり体ってさ、治りもしないし、ね、元に戻るっていうふうにはならないよなっていうのは、もちろん思っておりますということ
そう
で。
ですね。
はい。
いろんなね、この実験をしながら体感して、
そ
私も
う。うん。
体感の連続でございますが、今日は、ひでかさんのご自身の体験ではなくって、いろいろ壁打ちをしてらっしゃるんですよね。いろんな方と。
この、そうなんです。このネタ高校生的な、ご相談。要するに自分のこの感情がコントロールできなくて、助けてっていうような方のご相談を、まあ、受けてまして、まあこれ壁打ちしてる感じなんですけど、私がそのアドバイスをするのは、その方はこうだよとかそういうんじゃなくって、自分の潜在意識を見るためのヒントのようなことしか言えないので、こういうふうな考えがあるよとか、私の場合はこうだったよとか、そういうことをお伝えすると、その方が、それを、まあ、真似てくださって、で、あ、すごく楽になったんですと、結果が出てきましたっていうようなことが、ありますので、それをちょっと今日はシェアしようかなと思っています。うん。
じゃあまず手始めにどんな体験談からいきましょうか。
はい。この方はですね、 まあ私お金の相談員なので、お金の相談から来た方なんですが、お話をしていくうちにですね、感情がね、自分の感情が抑えられないと。そういうことをおっしゃるようになられて、まあ私もね、自分の感情を抑えられないことがいっぱいあるので、ふむふむと、まあ話を聞くようになったわけです。もう随分前からですけどね。で、まあ、ネタコの配信をやり出してから、ネタコ実験を私にもしてくださいということを希望がありましたので、じゃあ壁打ちしましょうねということでお相手している方です。で、この方はですね、お仕事を、変えて、新しい職場、まあ、もう2年ぐらいなんですけど、そのね、上司とね、うまくいかないと。とにかく上司が、嫌なんだって。で、いちいちカチンとくるんだって。
いですね、それね。
いいよね。毎日だからね、上司って。で、もう本当にね、もうその上司のせいで仕事変えるって言ってるの。
もったいない。
そうなの。それで、仕事の内容はね、すごく大好きなんだって。
余計もったいないですね。
そう。で、その上司を除けば、まあまあいい環境なんだって。
じゃあもう、
だ
そこが
から、
ネックなんで
そ
すね。
う。そこが少し緩和すれば、私の世界は変わるっておっしゃるので、じゃあその上司がどんなところ引っかかるのとかいろいろお聞きするようになったわけです。ただね、もうこっちは大嫌いだから、大嫌い感情波動を出してるわけよ。上司に。
もう気づかずにね。
そ
自然に。
う。そう。それはね、必ずバレますよって言ったの。相手は絶対それを受け取ってますって。で、そんなことないですよ。私すごく我慢してるし、ね、耐えてるからって、ね、言うんだけど、無視したりとかさ、ね、聞こえないふりをしてますとかさ、
もう全然
おっ
ダメ
し
じ
ゃ
ゃ
るわけよ。絶対それ伝わってるからって話でしょ。で、そんなのはさ、他人から聞いたら分かりきったことなのに、わざわざ私が言って、あ、やっぱりそうですかねって言うのよ。非常に頭のいい方なんだけど。だそうですよって。必ず伝わってますよって。逆な立場だったら、なんか違和感感じませんって。感じるって。でしょって。だから、それ絶対まず伝わってるんですと。で、伝わってますっていうのが最初のステップだったの。で、その方どうなるかなっていうことを自分で観察してくださいねって、私がそういうふうに言った後にね。ただ、その、観察をしだしたわけ、自分が。そしたら今度は、その方は、伝わってるんだったらもういいやと思ったのか、言葉でもその方を、攻撃するような言い回しとかするようになっちゃったんだって。
どうせ伝わってるんだったらね。
そう、どうせ伝わってるんだったらもうこの感情の行き場を言葉で、なんとかなんですねって言ってみたりとか、ね。
わ かりました、みたい
そう、わかり
な。
ましたってすごく冷た
やれ
く。
ばいいんですねっていうふうに。
そう。そういう、水野ちゃんよくわかるね。そういうふうに言うようになったと。そしたら、さらに向こうが強くなって意地悪をするようになってきたっていうわけよ。第二段階だね。それで、例えば自分の休みを取りたいのに、その休みを取らせてもらえないように、工作してるってわけ。ね。何々さんはこうだったのに、私の場合はそうじゃなかったって。彼は意地悪だと。だから余計腹が立つと。で、その意地悪を、の上を行きたいっていうわけ。絶対その人が、うんって言うように。そう。絶対、うんって言うにはどうしたらいいかって聞くわけ、私にね。ね。で、そういうふうに、すごく戦うとまでは言わないんだけど、 その、もう蓋をしてたものがもう蓋が取れちゃったわけよ。私が、そう、伝わってますよって言ったことで。ね。でもそれは、ある意味、その、蓋してね、見ないふりをするってことはできないからさ。うん。
そっ
ね、
か。
蓋があるんだっていうことに気が付いてもらいたくって言ったんだけど、その蓋の現物はどっか行っちゃって、もう溢れちゃったけど、バーンって。
もう湧いて出 てくるみ
湧い
たい
て出ちゃって、そう。それでね、すごく倹約にどんどんなっていったわけよ。で、職場にもそれが波及しちゃって、はい、職場っていうかその自分のチームにもそれがなんか波及してるんですって言うようになったのね。それで、その結果、みんながその管理者の上司の悪口を言うようになっちゃったと。ね。でね、そうでしょ、そうでしょって。私もそう思ってたのよ、と。ね。本当にひどいよね、あの上司ね、っていうことが、ものすごくこう、蔓延したらしいの。チームの中に。で、そしたらどんな気持ちでしたって言ったらね、もうみんなやっぱりね、思うこと一緒で、自分と同じ気持ちなんだって。ちょっとね、嬉しかったっていうわけ。ところがね、残念ながら、そういうふうになるとだよ。私も、まあそういう経験があったから、あれなんですけど、それ、もっと悪くなるなって、関係が。
こっちではみんなでこう、そうだよ、そうだよねって言って、満足してても、全体で見ると悪くなるってことですね。
そう、全体で見ると悪くなるだろうなって思ってて、それはどっかで火消しをするようなことをしなきゃねっていう話をしてたわけ。ね。
まあ、その方と、ひでか
そう。
さんがね。
はい。ね。まあ、ほら、よく自分よりきつく言うような悪口を言う人がいたら、それほどでもないけどねって思うときってあるじゃない。だから、それで引っかかってほしいなと思ってたんだけど、だけどね、もっと早く、ひどいことが起きちゃって、そこのチームの一人がかけ、二人がかけていったわけ。もうやめますと。自分と仲良かったチームの一人がいなくなり、もう一人もやめますっていうようになっちゃったって。で、やめちゃって違う人が入ってきてるわけよ。で、それはどうしてだと思うって、っていう話をさ、散々したんですね。で、それはね、私がよく新橋の飲み屋街での、その波動があった人と波動が合わなくなった人の、話をね、したのよ。したんですよ。人間って、同調すると、その色にパッと染まるんだけど、違うカラーが入ってくると、そのカラーの人が違和感を持ってそこにいられなくなるんですよと。つまり、その、いい人だ、まあいい人っていうか、なんていうかな、その、上司のことを悪く言わないで、公平な物言いをしたりとか、公正にね、まあ仕事は仕事だからと割り切ってる大人の人もいるわけじゃない？で、その人たちが入ってくると、なんか自分が居心地悪くなったりするのよ。自分ほら、悪口三昧だから。そうすると、なんとなく居心地が悪くなって、その場から離れたくなるのよ。人間って。で、私はそういうのを何度も経験してるので、ああ、その、悪口ばっかり言うようになっちゃったチームはね、ある意味、まあ、気は楽になったのかもしれないんだけれども、そうやって一人辞め、二人辞めって、彼女は困るようなことになっちゃったわけ。で、新しく来た人も、そういう雰囲気があんまり良くないところに入ってきたもんだから、試すようなことを言うんだって。これで本当にいいんですかって聞きながら、違う人に言質取ったりするんだって。ね。でね、いや、これは、だんだんね、良くないことになったなって思ったんですよ。で、だね、その方がね、もう、どうにかして、なんとか自分の気持ちをさせなきゃいけないから、もう私は自分を辞める、私が自分、その会社辞めるようにしますっておっしゃったの、その方が。 随分早い展開だなと思いながら、まあ、それはそれでね、気持ちだからいいんだけれども、じゃあ、それ一気にやめるって言わないで、段階を経ましょうねって言って、少しずつ、やめるにあたって自分の心を整理してからやめないと、また同じことが絶対起きるよって私は
そう
そ
で
の
す
方
よ
に予
ね。
言したのね。どうせなら、今人体実験をして、その場の、神様っていうか、まあ、自分の潜在意識からのお試しをクリアしてから次に行った方がいいよって言ったの。そしたら、そのこと、それはなんか納得していただいて、じゃあ、それにするにはどうしたらいいですかって言われたので、すごく嫌なことを実験しなきゃいけないんだけど、やれそうかなって、多分やれないよって最初、私も全然やれなかったからって言ったの。ただでもやってみますって、おっしゃってね、どんなことをやったら、そのお試し期間をクリアして次いいところに行けますかって。まあいいとこ行けるかどうかわかんないんだけど、多分繰り返すから、そういう潜在意識は、それを一旦自分の中でちゃんと吸収して受け止めて、自分の潜在意識をそうじゃないっていうふうに上書きしないと、また同じことを引き寄せちゃうからさ。っていうことで、じゃあどうしたらいいですかっていうことだったの。で、私はもう言いました。その嫌な上司の人のフルネームなんて言うのって言って。さあ、ね、実験だよって。毎朝、会社行く前に、ね、〇〇、〇〇様の、に幸せなことがたくさん起きますようにって、何度も唱えるんだよって言ったの。そし
あ
た
り
ら
まし
ね、
たね。
ええー、って、やだって、おっ
そうで
し
す
ゃっ
よ
た
ね。
の。唱えられませんって。だからそうでしょって、私もそうだったんですって。絶対唱えられなかったですと。でも練習して、最初は何々さんっていう名前すらも言いたくなくって、最初はそこを抜かして素敵なことが起きますようにっていうことを練習して、その後、何々さん、名字だけ練習して、その後、下の名前だけ言って、で、フルネーム言えるようになったらかなり時間かかったから、っていう話をしたの。だその人やってみますって言って、で、やってくれてたんだね。で、その後、半年経ちました。連絡が来ました。わかった。柴田さん、すごいことが起きたんですっていうの。はっと気がついたんだけどって。上司のこと全く気にならなくなりまし
す
たっ
ご
ていうのね。どうしたの？
い。
と思って。たら、例の実験、すごい時間かかったんだけど、今スラスラ言えるようになりましたって。
すごい。
っていうお客さんがいたの。で、なんでだと思います？って。それが腑に落ちると百人力だから言語化しましょうって言っ
そうです
て、
ね。
今はその壁打ちをしてるんですよ。その方が、その方なりの言葉を出して、それが腑に落ちる、体でわかると、それがもう自分のものになるので、説明がすごく難しいんだけどさ、なぜそういうことが起きたかっていう。
これは、同じことを、例えば、今聞いてる人がしてみて、で、気にならなく、例えばその嫌な上司が気にならなくなった時に、これなぜっていう問いかけをすると、人によって違うことってあるんですか？
いや、言葉が違うと思うんだよね。何々だったからかなとか。言葉が。だその、気にならなくなったって気づきがあるわけじゃない。ある時、突然起きるわけよ。あれ？そういえばって言って。ね。その間ずっとほら、ずっとほら、毎週壁打ちしてるわけじゃないから、期間が空くわけですよね。だから、その間、絶対いろんなこと気づいてるはずなの。だんだんだんだん。その方自身の。本当はそれを全部拾っていくと分かりやすいと思うんだけど。でも、スラスラ言えるようになったっていうのはめちゃくちゃ進化なわけじゃない。絶対もう名前すら言いたくないじゃない。嫌いな上司なん
本当で
て。
すよね。しかも幸せは祈りたくない。
でしょ？で、顔も出てきちゃうしさ。で、毎日会ってるしさ。でしょ？それはね、 その方は言ったのはね、こう言ったの。私がそうやって祈ってるのを、ね、誰にも言ってないんだけど、本人にバレちゃったのかなって言ったの。で、私すごい近いなと思ったんだけど、波動がバレてんのよ。波動。だから、その波動は必ず伝わってるのね、上司に。
なるほ
波動
ど。
の、は、うんと、上司の波動でそれを受信してるはずなの。だから、受信するとどうなるかっていうと、その方も、ね。だって、そんな風に思ってくれる波動の中にいたら、意地悪なんかしにくくなるわけよ。これ、よくもう何度も私言うんだけど、めちゃくちゃかっこいいさ、格好をしている人が、新橋のガード下の飲み屋に入ったら、すごく居心地悪くなるっていうさ。だって、その方は、ほら、ちゃんとしてるわけだから、居心地が悪いわけはないはずなのに。悪くなるんですよね、人間って。不思議だよね。それはそこの、同じグループの、大衆の意識が、そうさせちゃってるわけ。お前は、が来るとこじゃねえだろっていう意識があるんだよ、多分。
その場の雰囲気ってよく言いますが、その波動なんですね。
そうそうそう、空気ね。だからそう、見えないその波動がもう、その大衆が集まって、その同じ意識になると、共同意識創造ができちゃって、それが場の空気になっちゃうんだよね。そう。だから、そういう人が入ったとて、多分、居心地悪くなって、長くはいられないのよ。そう。っていう説明なんだけど、私がしようとするとね。その方は、どうしよう。私がそうやって唱えてるのが、相手にね、分かっちゃったのかなって言った時がね、面白くてね。そう。で、伝わっちゃったら、まずいと思いますかって、良くないと思いますかって聞いたら、いや、別に関係性はね、そんなに嫌じゃなくなったから、もうなんか、どっちでもいいやって言ったの。だから本当に気にならなくなったと思うの。あんなに悪口言ってたのに もう今すぐいなくなればいいのにぐらい言ってたのに。そう。でね、この後その続きがあってね、その中で異動になったのよ。上司が。
上司の方が
そ
すごいです
う。上
ね。
司が異動になったの。そう。新しい店舗ができるって言うんで、で、その方は気分が良くなってからね、上司のことが気になくなって、なった時にね、その上のマネージャーから新しい店舗があるんだけど、興味あるかって聞かれたんだって。だから、やったーとか思って、興味ありますって言ったっておっしゃってたのね。そしたら、ほら、物理的にその嫌な上司とも離れるわけじゃない？だけど、他のことや仕事はすごく好きだったから、どうしようかなって一瞬思ったらしいの。その場所は通いやすいしとかさ。今まで慣れ親しんだお客さんとかさ、全部一からになるわけじゃない？新しいところ行くと。そうしたら、で、ちょっと思ったんだって、そういうふうに。って。だけど、まあ、そう言ってくれれば、言ってくれるんだったら私行こうかなって思ったって。転職しようとまで思ってたわけだからね。よかったって思ったんだって。ところが、蓋を開けたら、その上司が先行っちゃったんだって。
ラッキー。
という実験結果だったんですよ。
出るんですね、ちゃんと結果が。
だからその方はね、もう癖になってたから、なんかね、駅まで自転車で行く方なんだけど、自転車に乗るときは言ってみようって決めたんだって。
もうそう、習慣化しないとなかなか難しいですからね。
そ
何かにリンクさせて。
う。そう。
自
自転
転
車に
車
乗っ
乗ったら
たら
言
言う。で、駅に着くまでブツブツ言ってるって。
う。
それをが普通になっちゃって、普通に言えるようになってしまって、気がついたら言ってる自分がいたりもしたんだですって。乗ったらね。そしたら、現実がそんなに変わったんだっていうことをね、体験されたんですよ。 よかったなと思って。そん
ぜ
な
ひ。
に、うん、変わってね。
うん。
よかったじゃないですか。
本当に、
ね
ちゃんと自分が思った方に進むんですね。
そう。思った方にね。思っ
うん。
た方にっていうか、自分が一番楽になるわけじゃない。
そう、そうですよね。
うん、嫌いなままその上司がいなくなったわけではないからさ、
う
何
ん。
にも気になくな、な、なくなった上に、その人もいなくなるっていうさ、
最高。
最高でしょ？
結果が、
結果がね、
ね、
そ
落ち
う、そうい
着くと
う、
こに落ち着くわけですね。
そうなんです、そういうご報告をいただいて、ああ、よ
う
かったなって思ったんですね。
ん。うん、本当ですね。
そう。い
やっ
や、
て
で
みるもん
も、
ですな。
やってみるもんなんです。その方はでも本当にね、すごく、できないっておっしゃってるのは、それはやっぱり、なかなかそんなに言えないって。もう顔を思い出すのも嫌なのに、その人の名字を言うのすらなんか吐き気がするぐらい言ってたからね。そのぐらい嫌ってたの。そ
だから落差が大きい分、いいふうにこう反転してたんでしょうね。
う。ねえ、その、びっくりしたんでしょうね。潜
ね
在意識が。
え。すごいですね。いや、なかなかね、確かにその方がおっしゃる通り、その名前を言うのも嫌な人のことをね、幸せになりますようにっていうのは、
うん。
なかなか難しいと思うんです
はい。
が、秀香さんい
はい。
つも言うように、心と、まあ、言ってることが多少乖離してても、最初は。
そう。うん。
とにかく
全
言う
然。
ことが大事
そ
ってことですもん
う。
ね。
そうです、そうです。行動と頭の中が一致しないのは人間の常なんですよね。だから自分たちはストレスがあったりとか、後悔があったりとか、うん、見栄を張ってしまったりとか、あるいは我慢してしまったりとかするわけですよね。で、それを認めた上で、それを今度は利用してるわけです。言葉だけはいいこと言って、行動は最初は伴わないかもしれないのね。うん、そう。行動は変わらないのが、まあ、常だよね。だけれども、本当に不思議なんだけど、言葉を言って言い続けると、あれ？本当に、私も昔思い出しますけど、本当に苦手な人がどんどん目の前から消えていくのよ。苦手な人が。
すごい。
そうなの。絶対いなくなるわけもないような人が、すごい理由でいなくなるの。アメリカにね、仕事をしに行きたいって夢を叶えるとか言って、いなくなっちゃったりとか。そう。もうそんなの考えられないじゃない？仕事上のお付き合いの人だとさ。そう。ということがね、何回も私は経験したので、これはお勧めしてみたんですよね。うん。
で、見事、ここ
見
でも
事。は
花
い。
開いたといったところで。
そう。よかったなと思って。うん。興味ある人はね、やってみてくださいね。
その人の幸せを祈る。
そ
まあ、口に出してっていうのが大事ですね。
う。そう。口に出すと、自分の耳が聞いてるんだよね。そう。
入りま
聞い
すも
て。
んね、そうするとね。
そう。聞いてるんですよ。
聴覚が刺激されて。
はい。
はい。
聞いて
潜
ま
在意
す。
識に届きやすくなるということなので、ぜひ試してみていただければと思います。
そう。ね。これの、今まで、ね、私も経験があるから、これはすごく効くと思う。
やるのはただ、お金かかん
そ
ないから、
う。
やってみていただきたいなと
そ
思
う。そう。もう本当に、
います。
最初は言えないから、大
そ
き
う
な
で
人
す
のことに幸せを祈るっていうのはなかなかできないです。ところが、できるようになって、ね、習慣化してしまったら、その頃にはおそらく現実が変わって見えるでしょ
そうですよね。
う。うん。ってことで、はい。お客様のね、話をさせてもらいましたけど、
ぜひね、試してみて、ちょっと不安だったりとか、やっぱり続かないっていう方は、直接、秀香さんと壁打ちもお願いできるんですか？
はい、もうご要望いただきましたら、はい、させていただいております。
ということで、ぜひ、お問い合わせは、
はい、ネ
概
タ
要欄
高校
で。
生の概要欄からですね、お問い合わせ先フォームありますので、ご連絡くださいませということでございます。
はい、ということでぜひ皆さんもチャレンジしてみてほしいなと思います。といったところで、ひでかさん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また聞いてね。